欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典語信奉教師の大友理恵子さんと共にお送りしてまいります。理恵ちゃん、今週もよろしくね。
よろしくお願いします。
お願いします、うん、というわけで、ね、レッスン43というわけですけれども、トーマスね、20代の頃結構引き寄せ体質だったのよ、う
ん、ほ
ー。でも最近なんかなくて、引き寄せ体質が、う
ん、20代の時の引き寄せって例えばどんなんだったの？
例えば外出たら雨は止むし、うん、あのトーマス傘さしたことなかったの、20代だし、あの人に会いたいと思ったらなんかその街ですれ違うし、
うん、
すごいよ本当に。ピンポイントであの人に会いたいと思ったらすれ違うのよ、その人と。すごくない？
すごいね。
すごいでしょ、
うん、
あとうちのね大好きな奥さんとも出会ったのも20代だし、
うんうん、
めっちゃ引き寄せてたの。
トーマスあれだね、引き寄せてたのにだんだん引き寄せがちょっといまいちになってきたってことは、
そう、30代になってもなんかね、うん、引き寄せなくなっちゃった。
それね、大人になったんだよ。
大人になった
はぁって思うかもしれないけど、いわゆるその大人になったっていうのは魂が成熟したとかそういう意味合いじゃなくて、うん、世の中のこうあるべきとかね、常識良識をたっ飛んでルールにちゃんと迎合していけるみたいなのが、私たちが子供の時に多くの子供が教わってきた大人になるっていうことだよね、うん、そういうふうに制限を受けるようになっていったんだよ。
あ、そういうこと。やだ、
うん、
つまらん大人になったよ、それ。
あ、そう、つまらん大人になっちゃったのよ。
やだよ。
つまらん大人化現象。そうすると、自分の本当にこれが欲しい、こういう人に出会いたい、こうなりたい、アメ君はさよなら、太陽君と仲良くしたいっていう思いにだんだん、いや、そうは言っても天候の変化ってこういうことで、大気がうんちゃらかんちゃらみたいな、こう情報が入ってくると、本当にこうなりたいっていう自分の素直な思いが制限を受けることになるでしょ。
なるほど。
うん、それが引き寄せを阻んでいくしことになっちゃうんだよね。
そういうことなの？
うん。
じゃあもっとあれだ、そういうのを排除していかなきゃいけないんだ。
そう。うん。子供に帰った方がいいんだよ。この言い方がちょっとね、適切かどうかわかんないけど。うん。
うん、40代はそうしないじゃん。
でしょ？本当に思ったことを思った通りに表現するっていうかね。
確かに。
ただ、そこには、うん、あの、トーマス君のね、その気持ちもわかるけど、うん、それトーマス君一人でスイカ食べると、リエちゃんも泣いちゃうからさ、うん、みたいな。そうそう。そう、みんながウィンウィンになるっていう本当の喜びを目指して、心の底から、うん、欲しいことを、なりたい形をイメージしていく方にシフトしていってほしいわけよ。なるほどね。大人になるってことはね。
なるほどね。
だってトーマス、今でもさ、本当にこうなりたいって思うことはちゃんと引き寄せてるでしょ？引き寄せ率は下がったかもしれないけど。
まあ、率は下がってるでしょうけど、まあまあ、引き寄せてなくはないとは思いますけどね。
うん。
もっとそれを、じゃあ、如実に出すためにはもっと無邪気になる必要があるってことと思
う。そう。
分かった。
本当にこれが欲しいな。でも、こうあるべきとか、こうしてあげた方が人として立派だよねとかね。そういうものが介在しちゃってないかな。もう一つには、大人になってきて、そういうふうに残念大人として成長しちゃうとね、
うん、
自分の中で満たしてあげられなかった欲求っていうものが未消化のまま、要するに欲求不満のままずっと継続していくことになるよね。
うんうん、
その欲求不満の感情が無意識に残念なことをやらかしちゃうっていうことって起こっていくんだよね。それが引き寄せ率を下げているというふうに感じられる事態になってると思う。
そういうことね。
うん。だから、ちゃんと自分の素敵な欲求を素敵に満たしてあげる。ここ大切。
ちょっと訓練しよう、それじゃ
あ。うん。これはね、ほんとみんなやった方がいい。要するに、それが引き寄せの最大のコツだからね。
なるほどね。うん、最大のコツ、ここに出てきちゃった、これ。
うん。
もう一回第1回からレッスン1から聞いてちょっと勉強し直そう、
うん、やってみてください、
うん、40代頑張る引き寄せれるように
頑張ってね
頑張る。でも今日のテーマこれじゃないのよ、うん、今日のテーマこれです。周囲のネガティブなエネルギーに影響されない方法、うん、ということで。
何言ってんの今のこそこれよ。
そうなの？
うん。要するに、周囲のネガティブなエネルギー。このネガティブなエネルギーってその定義として、なんとなくじゃあ、リエコが今日イライラカリカリしてるとすると、うん、なんとなくトーマスにも、そのイライラ菌が移っちゃったみたいな、うんうんうん。それをみんなネガティブなエネルギーに影響されるみたいに思ってるよね。
はいはい。そうです。う
ん、それって、要するに、リエコはなんでイライラしてるかって言うと、リエコのべきとか、こうして欲しかったって私のエゴとか、はいはい、そういうものによって私がイライラカリカリしてるわけだよね。
うん、
これ、さっきトーマスが子供の頃は思ったことが全部叶った。
うん、
もう、お日様、柔らかいお日様、元気なお日様の下で僕はリエちゃんとこういう風にやってスイカにかびりつく、うん、そうしたらウィンウィンだって、
はいはい、
種をプップップップってやったら土の中に種が飛んでってまたスイカがさ、スイカは下がるね。うん。そういうことをなんとなく本当に天真爛漫に何の制限を受けることもなく思い描いていたから、うん、そのエネルギーが形として育っていったって話なんだよね。で、このネガティブなエネルギー、私のモヤモヤカリカリはこうするべきよね。こうするのが正しかったはずなのに、トーマスやってくれなかったじゃない、
うんうんうん、
っていうものがイライラカリカリっていうネガティブなエネルギーになっていて、
はいはいはい、
トーマスの中にも大人になっていて残念大人として成長されて、うん、こうした方がいいんじゃないとか不要な遠慮とかねいろんなことが育ってきたから、うん、引き寄せが起こりにくくなったっていうのはあるよって話をしたよね、
うんうんうん、
はい、これがお互いに理由は何であろうが、自分の内なる本当のこう、素直な欲求を満たせなかったことが、化学反応を起こしていて、影響されているような状況が起きてるってことなのね。
なるほど。
だからそういうカリカリ感情エネルギーに影響を受けないためには、
うん、
はい。トーマスがカリカリ感情を自分の中に生み出さなければ、化学反応の起きようがないのね。
ああ周りでそういう人がいたとしても、
うん、そうそうそう、要するにネガティブなエネルギーを引き寄せてるから影響を受けるという化学反応が起きてるってことなので、そういう話なのね。
これまで聞いてるとそういう話だもんね。
そうなんです。で、だから引き寄せに大切なのは内なるものの要するに感情ね、
はい、
心の一応今日スピリチュアルっていうことですので波動とかそういう言い方をするんだけれども、
は
い、内なる波動がどういう性質のものであるか。っていうことがちょっと要になってくる。なので、
うん、
ネガティブなエネルギーに、波長が合わないようにするために、自分の内なるもの、うん、要するに意識を自分にとって、そして自分が好むウィンウィンの世界にできるだけ進むような、そういうものに整えて戻していくことが大事ね。
うん、
相手の感情とか情報、言葉っていうのは実は一つの情報でしかないので、
はいはい、
情報に影響されることはないんだよね、
うん、
ただ情報に振り回されることはある。
ほうほう。
そして振り回されることによって自分の中にぐるぐるもやもやなエネルギーが発生する。
ほうほうほう。
こういうプロセスなので、
うん、
ネガティブな情報に振り回されないために、
うん、
私のポジティブは何、
うん、
私はどうありたい、私はどんな幸せを求めていくの、はい。ここを明確にしていくことが大事になるだよ。はい。
そこしっかりさせていったら、
うん、
あれだろ、その残念な大人じゃなくなってくるの。無邪気、
うんね、
無邪気取り戻してくるの。
うん、全然。そういう残念な大人、こうあるべきとか、こうした方がいいよね。うん、人として嫌だけどこうでしょっていうものに、うん、目線がいかなくなるから、
あ、そうなんだ。
そういう行動を起こさなくなるよね。
へぇー。うん、いいな。
そうなるといいよね。うん。で、そういうふうに自分をリセットするまでに、やっぱりちょっと時間がかかるよね。
うん、
今ちょっと残念大人化現象が起きてるわけだから。じゃあ、うん、その間、ちょっとどうやって、対処していくかということに関しては、
うんうん、
これこそちょっとスピリチュアルというかエネルギーワークとして、
ほうほう、
エネルギーの膜を張るイメージ。自分の周りに、そう、自分の周りに、もう素敵なエネルギーのこう、シールドがあるよ。あるいは、自分は幸せシェルターの中にいるよ。そういうイメージを持っていただくこと。
なんか大きいシャボン玉の中に入って
る。あ、それでいいよ。そうそうそう。このシャボン玉の中には、もう素敵なものしか入ってこないんだって。変なネガティブエネルギーが自分の方にね飛んできても、このシャボン玉膜がピーンって跳ね返してくれるから大丈夫なんだ、うん、そう思ってくれること、
うん、
っていう話をしたら、トーマス体今楽になってきたでしょ。
なんかちょっと。
うん。トーマスマイがシャボン玉で、そのシールドを貼ったから。
おぉ。
どうしても空気中にいろんなエネルギーがあるわけよ。いろんなエネルギーがあって、そこにネガティブと私たちがこう、定義づけている、ちょっと残念エネルギーもあるんだけど、うん、今トーマスがその素敵なシャボン玉の膜をイメージしたことで、
うん、ちょっとイメージしただけなのに、なるの。変わるんですね。
そう、人の想念しね、思ったことがエネルギーとして、感情がイメージが発動機としては、ね、出ていくんだっていうのをいつも言ってるじゃない。トーマスが今、素敵なシャボン玉の膜をイメージしたから、そういうエネルギー発動したの
よ。みんなやってみてほしい。結構変わるよ、うん、体感が。
変わるよね、すごくね、うん。そのことによってちゃんと自分の周りにプチ結界を張った状態になるのね。
はあ、なるほどね。
うん、ただ、ここのイメージのスキルっていうのは人によって、どれぐらいトレーニングしたかっていうのが違うから、うん、トーマスのシャボン玉はここ3秒後にもなくなっちゃうかもしれないわけだ。
確かにね。
なので、じゃあ3秒ごとにイメージする。で、それを繰り返していくと、一回シャボン玉のイメージをすると3時間持つぐらいに、私がほら、時々エネルギー筋力って呼んでる。あれが育ってくるわけよ。え、我々霊能者みたいな人たちは、この筋力をこう、もういつもエネルギーのバーベル上げて鍛えてるから、
なるほどね。
一回結界を張ると、結構日数長持ちするよってやつなのね。これやってけばみんなできるから。
マジで？
マジで。
一回貼ったら一年ぐらい持つみたいな、なんか強いキャラみたいになりたいね。
なるなるな。
なる。
やってけば絶対。
マジ超かっこいいじゃん。
大友理恵子が言ってることなんてみんな簡単なことで、これを繰り返しやってるかやってないか、それだけの差だから。マジよ。ほんとそうだから。
これ、家に結界貼ったりとかさ。うん、そういうのもできるの？なんか。
もちろんそうだよ。だって それで私たち結界を張ったり、
ね、
それこそ霊の通り道ね。これを、道変わったはーって言うんで、霊道の方向で、お家の中に霊道が通ってっちゃうみたいなことまた、ね、あるからさ。うん、そう、なんか、引っ越してきたら落ち着かないんだよね、なんかわかんないけど、ああ、霊道にかかってますよね、みたいなことがあったりすんのよ。
は
あ
は
あ、ちょっとその、引っ越すわけに、持ち家だったら、はい、じゃあこれ売却して、他の家に住みましょうねって。
そう簡単
に、ね、なかなかね、行かないから、うん、しょうがないね、じゃあちょっとこう道をね、ちょっとこの高速道路ここ通らないで少し回収しましょうかねってことをしなきゃいけなくなるんだよね。
ほう、それをリエちゃんやってるんだ。
う
ん、
そうそうそう、必要な時はやるね、
う
ん、
そういうのもできるようになるんだ。
なっちゃうのよ、なるのよ、そうなのよ、そうよ、
すげえ修行、
すごいでしょ。そう、こんなことができるようになったら、ちゃんとこれと引き寄せたい、これに出会いたいと思うと、だんだんそれと近づけるようになりそうだなっていうのはなんか思えるよね。
なんか思えるし、なんか20代の頃こんな感覚だった気がする。なんかこの結界張った時の、
ね、そうだからそれをね、世界を変えることは できなくても、自分の思い方っていうのは選択ができるよね。
確かに。おもろ、
ね。うん。だから、ネガティブに引っ張られちゃったとか、引っ張られそうな時こそ、自分軸に戻るチャンス。あ、8月のテーマはこれだったら、なんか前回も前々回もそんなような話だったもんね、そういえば。
ほ
う
ほうほう。
うん。
へぇ、
自分を取り戻せれば。まあね、言うのは簡単だけどね。
うん。
うん、そう。
なるほどね。
自分を取り戻していただければ OK です。
取り戻す、うん、ちょっと修行する、この結果
やるやつ修行してみて、ね、自分がパシッと決まってる人って、何を言われても全然気になってなくて、本当動じないよねっていう状態になれたら、ね、あれ、
そこまでいけるんだ。
いけるいける、
ちょっと
頑張りましょう。
皆さんもこれやってみてもらって、
はい、やってみてください。
ちょっとよくわかんないんですけどみたいな人いたら、ぜひ概要欄のリーちゃんの LINE 公式アカウントにメッセージを、
う
ん、
連絡ちょうだい。その状態ならこんな思い方をやるといいかもよっていうのをお伝えできると思います。
ね、
はい。
面白い。ぜひチャレンジして、みんなでちょっとスピリチュアルな力アップしていきましょう。筋力アップしていきましょう。
はい。
はい。です。ということで、欲しいものが本当に手に入る教科書、引き寄せの法則、レッスン43、この辺で締めさせていただきます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ、バイバイ。
はい、じゃあね。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。